ご神君、一つ、懐妊の時腹帯をするより心に誠の帯をせよ。懐妊のおかげを受けた当の本人の信心は優にさらなりであります。その半身である主人たる者も女だけにその修行を任せず、生まれる新しい生命のためにもその半分の修行を担うべきです。夫婦揃っての新人修行こそ、安産のおかげだけでなく、良い子に恵まれるための神様に対する絶対の条件と思います。夫婦揃っての新人修行と師匠はおっしゃっておられます。これはやはり夫婦揃うということが、まあ、その家族というのでしょうかね、家庭に対する神様のご信用がいただけれる、夫婦の心が合っていない、バラバラであったのでは、まあ、その家庭としての信用ができませんね。夫の言うこと、妻の言うことがバラバラであったのでは、とても信用するということができません。哀楽理念はご神徳をいただく道を教えると教えていただきます。ご神徳、それは神様のご信用だと。神様からのご信用をいただく道が哀楽理念だということですね。おかげの道ではない、ご神徳の道だと。ではその神様のご神徳をいただくということは、どうすればいただくことができるか。それはやはり実意な信心、日月の精進というのでしょうかね、実意丁寧な信心、また神様の仰せ通りにつかまつり候と言われるような、神様の仰せ通りに、すなわちその御教えを踏み行う、その御教え通りに、まあ行事させていただくというのでしょうかね、言われたことを違えるようなことであったり、言われたことを守らない、いわば言いつけを守らないようなことでは、とても信用はできませんね。神様は成り行きの中でいろいろなことを教えてくださる。昨日は特にその信用ということを成り行きの中で教えていただきました。実はもう今年の1月でしたか、自動車の定期点検に車のディーラーの方に行かせていただきました。そしてちょっと大きめの定期点検ですね、まあいわゆる3万キロなら3万キロの定期点検といったところでしょうか。それでその中にはもちろんエンジンオイルの交換も含まれているわけですけれども、ですからてっきりエンジンオイルも交換してあるものと思っておりました。でいつもはまあかかりつけというのか、近所のその日本人の方がしておられる自動車の修理工場の方に持って行ってオイルを交換してもらうのですけれども、前回ばかりはその車の販売店ディーラーのところで定期点検と一緒にエンジンオイルの交換もしてもらっているはずだったのです。もうてっきりしてあるものと思っておりました。まあその請求書にもそういう一文がありましたからね。ところが昨日エンジンオイルの交換にその近くの日本人の経営される工場に持って行って、見てもらったところ、どうも交換して いないらしいということが分かりました。実はそのディーラーに定期点検に持って行った時に、普通はエンジンオイルを交換したらこの次は何マイル何とかかんとか何ヶ月後何月何日までとかシールを貼ってくれますね。それが貼ってなかったのですね。まあ古いシールがそのまま貼り付けてあった。なんか変だな、今度はいつ変えたらいいのかなという思いがありましたけれども、それからもう1月ですから4ヶ月5ヶ月ぐらい経ちますか。ですからもうそろそろ変えた方がいいかなと思い持っていったわけですね。ちょっとエンジンの回転も重くなったような感じがしましたからね。でそういうようなことを話しましたら、それはもしかしたらエンジンオイルを定期点検の時に変えていないかもしれないというようなお話でした。そんなことがあるのだろうかと思いましたが、あるらしいのですね。いわゆる日本はどうか分かりませんが、こちらのディーラーなどはそのいわゆる修理をするメカニックとエンジンオイルを交換するメカニックとが別の部署になっているらしいのですね。まあエンジンオイルを交換するのはまあ何と言いましょうかね、メカニックになりたてというのでしょうかね、経験の浅い人たちに任せると、まあ給料が安いわけですね。で、いわゆるメカニックの熟練した人たちはもっとお金のかかる方の修理をすると。ですから点検をした後にエンジン交換をする部署に回されたのでしょうと。ところがそこで交換をするのを忘れてしまって、そしてまた次の部署、いわゆる廃車というのでしょうかね、車ができましたと持ってくるところに回って、いわばワン段階スキップされてしまったのでしょうということでした。もちろん請求書には請求をする人は全部できたものとして請求されますから、そのことを書いてあるでしょうと。その定期点検が終わった後にエンジンオイルを点検されましたかと言われましたので、いやそこはしませんでしたと。まあこちらは信じきっているわけですからね、定期点検をしてくれたらエンジンオイルも交換してくれるものと信じきっているわけですから。ところが昨日そうやって近くの知り合いのところで交換してもらったら、いつもよりかエンジンの汚れがひどいと。まあそんな普通に乗っておりますから、特別過酷に乗ったわけではありませんから変わらないわけですね。ところが今回はどうもいつもよりか汚れがひどいと。やっぱりディーラーの定期点検の時に交換してないのだろうということになりました。まあこれはもう過ぎたことですから仕方がないことですねと、まあこれからまた注意するしかありませんねということでしたけれども、私の中でやっぱりいっぺんにそのディーラーに対する信頼というものをなくしてしまいましたね。それまではまあ車の販売店だから、ディーラーだから、まあ大きなところだから大丈夫、間違いなかろうと思って信用していたわけです。まあこれまでも何年もいわゆるディーラーとして付き合いがありますからね。しかしそのたった一回のミスというのでしょうか、それでいっぺんに信頼を損ねてしまった。もうあそこはもう信頼できないな、 今度は別のところに行かなくちゃいけないな。まあ、スバルの販売店が何か所かありますからね。今度は別のところに行こうか。今度の次の定期点検ですね。という心になってしまいました。そして改めて、なるほど、信頼を築くというのには長年かかるけれども、その信頼を失うというのは、ほんのちょっと、たった一回の失敗でも、その信頼を損ねてしまう。ということを改めて神様が教えてくださったように思います。ですから、神様との信頼関係を築くというのにも、これは一朝一夕でできるとは思いませんけれども、それこそ一回二回教えを行じた、守ったということで、神様が信用してくださるとは思いません。もうこの氏子は試しようがないと言われるほどに試しに試されて、そして信用をしていただく。しかしその信用していただいたそれも、ちょっとしたミスで、いわばその信頼を崩してしまうことにもなりかねないということですね。信用ができた、信用してもらうことができた、だからといって安心ではない。ほんのちょっとした失敗でまたその信頼を崩してしまうことにもなりかねない。信頼を築く努力と同時に、その信頼を失わないような、やはりそれは実に丁寧な神信心ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。